ルカの福音書2章1節から7節を中心に、しもべの姿をした神という題で説教いたします。人口調査です。ローマ皇帝は帝国内の税金徴収のために住民登録を行いました。エジプトでは14年に一度登録が行われた記録があって、ユダヤが属するシリア州でも同じであったのではないかと言われています。人々はそのために先祖の地で登録するために旅をしていきました。マリアの許嫁ヨセフもダビデの家系だったので、お腹の大きいマリアを連れてガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムまで100キロ以上の長い旅をしました。マリアをロバに乗せたとしても大変な旅でしたけれども、おそらくマリアをナザレに残しておけない事情があったのではないかという人がいます。結婚前にお腹が大きくなったマリアをヨセフも初めは疑ったのですが、天使が現れて事情を説明してくれたのを信じてマリアを受け入れることができました。しかし他の周りの人々はどうだったでしょうか。マリアに対してどんな白い目や冷たい言葉が投げかけられるか、マリアだけ残しておけない事情があったのかもしれません。二人はあえて辛い旅でも一緒に行こうと言って出てきたのではないかと思います。マリアが天使のお告げを受けて、お言葉通り好みになりますようにと自分を捧げたのは、こういった苦難をも含めて神様に自分を捧げたことだったのです。神様の御心に従う十分覚悟しての旅だったでしょう。そしてベツレヘムについてみると、普通の人の住む家には入られずに、家畜小屋か洞窟か、いずれにせよ人並みの扱いはされず、最低の誕生をしなければなりませんでした。そこでマリアは男の子を産んで、布にくるんで貝羽桶に寝かせました。普通の人として生まれても、柔らかい寝床くらいは用意されたことでしょうが、貝羽桶とは何ということでしょうか。言葉を失います。お生まれになったのは天から下って人となられた神の子です。クリスマスによく歌われるヘンデルのメサイアの中のハレルヤコーラスの最高潮、キングオブキングス、ロードオブローズ、王たちの王、主たちの主と賛美されるお方が貝羽桶の中に寝かされたのです。ピリピ人への手紙の2章6節から9節、こう書いてあります。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。人々から仕えられる糸高き神であるお方が、人々に仕えるために世に来られました。世界を創造し治めておられる方が、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取られたのです。このしもべは、奴隷という言葉、ドゥーロスが使われています。自由を失い、人格を剥ぎ取られ、主人の持ち物とされたのが奴隷です。私たち罪人を救い、死と滅びから救い出すために、 神様は一人子をも惜しまれなかったのです。人は自分の子供を何と引き換えることができるでしょうか。どんな高価な宝を積まれても取り替えることはしないでしょう。私たち罪人を滅びから救うために、神の位を捨てて人となって世に下り、罪の贖いのために十字架の死にまで従われた主イエス様。また一人子を世に下し、親としての痛み苦しみを耐え忍ばれた父なる神の愛は、クリスマスの暗い夜空に大きな星のように光り輝き、人の世を照らすのです。そして神は自らを低くする者を高く引き上げてくださるお方です。古い賛美歌の107番、まぶねの方へに我は立ちて、というのがあります。その3節はこんな歌詞です。きらめく赤星、馬屋に照り、わびしき星草、まぶねに散る。黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきを。自分を大きくよく見せよう、人より上に立とうとする者のひしめく人の世に、神の子がしもべの姿をして降りてきてくださったのがクリスマスです。そのお方に救っていただいた者たちは、その恵みを十分にかみしめるときに、主のへりくだりを自分のものとして見習うものとなるでしょう。